ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、プロインタビューの早川由芳です。
五代の石崎です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今週もやってまいりました。 YouTube、ポッドキャストの各プラットフォーム、チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで7月も最終週に入りました
が、最終週ですか、
はい、まだ8月、
まだ
暑い夏が、いやーってなっちゃいますね、正直ね。
でもね、夏好きなんで、
はい、あ、そうなんですね。
嫌いじゃないんですよ、うんうん。まあ、ちょっと確かにね、暑くなりすぎる日ありますけどね、
はいはいはい、うん。まあ、その中でね、水分補給
そうなんです
っていう話がね、エンディングでもありましたが、
はい、
なんかそれに関連してなのかな、なんかやっぱり気をつけなきゃいけないっていう意味で、なんか今週の健康系の何か
もう持ってきちゃったんですよ、まさに、はい、これね、もうね、知ってる方もね、だんだん増えてきて、
はい、
なかなかの有名になってきたなと思ってるんですけど、はい、この涼牙っていうですね、スマッシュウォーター、うん、
ウォーターローディング、
これですね、ウォーターローディングってありますけど、うん、まずこの青い方、
はい、
これとあとはもう涼牙のこの BCAA っていうですね、はい、
なんか BCAA って聞いたことあるけど、
これはですね、うん、杉岡先生のお話にもね、一つ言ったアルギニンとかね、
ああ、ありましたね、
まあ、そういった体にいいっていうお話もあったんで、うんうんうん、今日ちょっと持ってきたんですけど、はい、まあ、こういった涼牙シリーズっていうのですね、はい、たまたま僕の同級生が開発してまして、う
んうん、すごいっすね。
そうなんですよ、あんまり褒めたくないんですけどね。
まあ、っていうぐらい仲のいい、本当に
仲のいい、もう小学生時代からもともとね、テニスプレーヤーだった人がですね、
アスリートだったんですね、
高野くんっていうんですね、うんうん、僕のことも知っていればテニス界では、はい、涼牙の高野って言ったら、まあ、結構今有名な、
すごい、
は
い
は
い、
このスマッシュウォーターと、これは水に溶かす、
はいはい、
でこっちは錠剤になってて、うん、まあ、そのままゴルフと飲めるものになってるんですけど、うん、まあ、本当にこっちは運動中、
はい、
そしてさっき水分補給ってありましたけど、うん、運動前にも
飲まなきゃいけない。そう、僕ももうこれ買おうと思ってこの間よく調べたら、運動する前に飲む、
運動する前に飲むんですよ、これで。こっちもそうなんですけど、うん、もうこれは僕はもう運動する前に必ず1本、うん、水に溶かして、うん、500のペットボトルでガーッと溶かしてですね、飲んで、
いろんなレビュー見ても明らかに違うってみんな言って
ます。いや、明らかに違うんですよ、
はい、どう違うんですか。
簡単に言うと、筋肉のその細胞レベルに、うん、その細胞に水分の保有率がね、はい、高くなる、はい、そういったグリセリンローディングっていうね、ものを採用していて、
はい、そうそう、保有する
っていう力があって、
いい意味で出ないって書いてありましたね。そうなんです、汗として出ちゃわないっていう。だから
オリンピック選手にも結構認められてる、トップアスリートも結構密かに飲んでる人たちいるみたいです、はい、うん、でこっちはあんまりね、ちょっとこれ言うとね、高野くんに怒られるんですけどまあ、ここだけの話、二日酔いにならないです
そっちの話、
僕は
ここ P じゃないですか、会社的に、
ここ会社的に、はいはい、疲れが本当にたまらないで、
うん、
これ飲むと、うん、本当次の日も、うん、元気になれるっていうところで、この夏場この2つあれば僕乗り切れるんじゃないかなと思って、
いや、すごいね、
ちょっとご紹介で持ってきました。
これスポンサーは高野
さん、もうこれ高野さん必ずもう我々にスポンサーで持ってきて、ね、もらえると思うんでお待ちしております、は
い、いや、でも本当に体感あるそうなんでね、
はい、
ぜひ試してみていただけたらと思います、
はい、
さあ、ということで、今週もですね、千葉県船橋市の杉岡クリニックに、伺ってですね、杉岡十治先生にですね、
はい、
お話を伺っています。今回最終回になります、
はい、
ということで、ご覧ください。どうぞ
どうぞ。
今日なんかもうこの話だけで本当は一晩ぐらい伺いたいんですけど、あんまりマニアックに言っちゃうとあれですけど、うん、ただ強いて言うんであれば、まあ、今の先生が段階的にっていうのが一つポイントかなと思って、うん、まあ、石崎さんもそうかもしれないですけど、僕も結構マニアでストイックなので、その糖質制限とか、うん、グルテンフリーとか、うん、あとカゼインとかも全部基本的にはできるんですけど、うん、でもやっぱりどっかで歪みが来たり、うん、あとそれだけやってるのに血糖コントロールがうまくできないとか、
うん、
なんかそれで、まあ、投げ出しはしないんですけど、うん、先生がおっしゃるそのタイプ的によると思うんですけど、うん、もうちょっとだけいわゆる脱落しないというか、つまり完璧に全てフリーっていうのは無理じゃないです か、
うん、
だから先生は逆に、先生ご自身はどのくらいの塩梅で、そうは言っても本当に甘いもの全く食べないとか、
食べる時ありますよ。
ですよね、そのメリハリとかどうして、
うんうん、食べる時ある、
は
い、うん、全く食べないっていうのは理想だけど、うん、本当に健康のいいものだけ探し出したら、そしたら野菜に入ってる農薬どうなるとか、キリがなくなるでしょ。 うん、だからある程度僕らは必ず毒素を体に入れちゃうんですよ、うん、
ちょいケミカルみたいなね、
絶対入っちゃうの、はい、毒素なので、うん、毒素が入っちゃうんで、うん、悪いものをできるだけ減らそうということが一つと、うん、悪いものが入っちゃったけどそれをデトックスできる体を作ろうっていう、うんうんうん、それもすごく大事なんですよね、うんうんうん、でそれが腸内環境なんですよ、
はい、
だから腸内環境はとにかくすごい良くしておいた方がよくて、
うんうん
う
ん、
まあうちの話
は
やめとくけど、
はいはい、
うん、めちゃくちゃ快便なんですよ。
あ、そう、別にしてもいいですね。
ぜひぜひ
先生。本
当、僕ね、トイレ行って、だいたい10秒なんですよ。
すごい。
すごいっすね。
そうそうそう。
そしてバナナな感じですか。
そうそう。
はい、お
これ大事な話です
ね。そうっすね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。で、僕が一番気をつけてるものの一つは、うん、もうとにかく食物繊維を圧倒的に取る。
うんうん、
食物繊維。
食物繊維を圧倒的に取るのと、あとは発酵食品を取る。で、はい、僕の朝食は納豆と卵なんですよ。
納豆完全完璧ですね。
納豆と卵、うんうん。納豆と卵とプロテイン。
プロテイン。
プロテインですよ。プロテイン、植物性のプロテインなんですけど。
ソイとか？
違いますね。
どんなの
か。ね、ピープロテインとか豆とか。
あ、売ってましたこの間。
うん、そう、はい、うん。あとブラウンライスプロテインとか。
ブラウンライスプロテインなんてある。
うん、そうあるんですよ、
はい、
で。そういうのが混ざってるやつで。
すごい。
でそこに砂糖が入ってないやつがあって、
はいはいはい、
うん、確か動画でなんか進めてた
んですよ。ちょっとチェックしておきます、
うん、でそういうのを取りますよね、
はいはいはい、
であとはオリーブオイルを朝取ったりとかしてますよね、
うん、いや今のそのデトックスっていうところで汗をかくっていうことも一つなのかなっていうんですけど、そういった中ではやっぱりそういった運動とかっていうところがやっぱり効いてくるんですかね。
ああ、そうそうそう、人間のねデトックス期間って最大のデトックス期間は腸なんですね、
腸、はい、
だからとにかく腸内環境を良くするのめちゃくちゃ大事で、はい、で次に肝臓なんですよ。
肝臓、
そうなんですね。でその次は髪の毛なんですよ。
髪の
毛、髪の毛デトックス期間なんですよ。
髪の毛ですか。
そう、
毛髪だけでいろいろね検診断もできます。
そうそうそう、
あ、なるほど、毛髪検査ってありますね、
うん、毛髪に水銀入ってるねとかね、はい、結構やってるとこいっぱいあるんですけど、で次が汗なんですね。
あ、次が汗。
だからデトックスには汗をいっぱいかくっていうのはすごくいいことなんです
よ。あ、そうなんですね。
だからそれやってるとすごい正しいんですよ。
まだまだお話尽きないんですけど、
もう全然血管から離れていきましたね、
トータルで、
ね、好きなんですよこういう話。
いやいや、僕らも好きです。でその中で今まあもういろいろ言っていただいたんですけど、うん、ちょっとさらにわがままを最後に言わせていただきたいけど、はい、やっぱり杉岡先生ご自身の健康法、うん、もうそれは普段言ってることだよっていうことだと思うんですけど、うん、あえて、うん、まああんまり言ってないってわけでもないですけど、うん、まあ、最近先生の中で、まあ、食事運動、まあ、あと睡眠、うん、もっと言うと単純になんかこう健康のガジェットとか、うん、まあ、習慣でもいいんですけど、なんか一つ視聴者の方に共有いただけるものってありますか。まあ、もちろん血管とつながったらそれはそれで嬉しいんですけど、
何やってるかな。でもまあ今言って朝食は気をつけてますよね、うんうん、まあ、あとはやっぱり年取ると代謝が落ちるので、うん、代謝が落ちるとやっぱり食べ過ぎたら簡単に太るじゃないですか、
はいはい、
だから食べ過ぎないようには気をつけますよね。
これどうしたらいいんですか。そこだけで1テーマ行きたいんですけど、
まあ、僕は朝今言ったように食べる、それだけでしょ、うんうん、で昼はスープなんですよ僕。昼ご飯、
野菜とか、
ね、野菜スープ、
はい、
これはあの家内が作ってくれて持ってくるんですけど、はい、でそれだけなんですよ、うん、でも結構野菜スープってボリュームあるから意外と腹持ちするんですよね、うんうんうん、それで足りないとか夕方ちょっとあのお腹空いたなったらプロテインバー食べるとか、
はいはいはい、
で夜は普通に食べます。
それで大丈夫なんですか。
でただ夜炭水化物ほとんど食べないですけどね。
あ、やっぱりそうですか、
うん、そんな感じですね。
夜が朝昼徹底してて夜最後なんか結構抑えてても、うんうん、炭水化物を取らない分、うん、その他のだけで食べ過ぎてなんか、うんうん、結局血糖値上がってたりとか。
あ、まあ、血糖が上がりやすいんですかね。
そうなんですよ。あとでちょっと撮影終わったらちょっとだけリブレ見てもらっていいですか。いや、まあそれは脱線しましたけど、
うん、そうですね。だからそれが食事ですよね、はい、だからまあサプリもいろいろ取ったりはしてるんで、はいはいはい、サプリも取るし、うん、あと運動に関しては朝起きた時に、これもねやっぱ年取ってくるとまだ分かんないと思うけど、年取るとね朝起きた時に体がめちゃくちゃ硬いんですよ。分かんないでしょ。
まだギリギリ大丈夫。
すげえ分かんない顔しましたね。すぐだから、
はい、
すぐだから、はい、で体硬いんですよね、はい、なのでやっぱり朝3、40分必ずストレッチを、
うん、あ、すごい入念、もうアスリートじゃないですか。
そうそうそうそう、
ね、
でストレッチとちょっとした筋トレを朝やって、
うんうんうん、
であと睡眠も、はい、長く寝ないと辛くなってくるのよ。うん、昔3時間4時間がだんだん増えていって、はい、今7時間ぐらいです
ね。あ、7時間、あ、すごい。
そうか、もちろん救急の時のもう、
うん、そう、
3、4倍と
も、うん、もう寝てやるぞって気になりますよね、はいはいはい、あとはね性格的なとこもあるけど、うん、僕あんまストレスたまんないんですよね。
あ、すごい羨ましい。
結構すぐ忘れるんですよ。これが病気と言われたらしょうがないんですけど、結構すぐ忘れて、
うん、
気にしないんですよね。翌日には全然気にしないし、あとそうだな、これも性格だろうな、あんまね僕ね、あんま誰かを嫌いにならないんですよね。
あ、す こいいっす。
いやいや、まあ、皆さんもそうでしょきっと、うん、なるかそう、なんかみんないい人じゃんみたいな、ま
あ
ね、
言えないですけど、あ違う、
そう、そんな感じでね、はい、そうだから楽観的なんですよ、消せらせら的に、まあいいかみたいな、まあなんとかなるだろう。
でも先生、その先天的っておっしゃいましたけど、やっぱりね、普段も見ててもその、元々救急の意味でも、まあ、とにかく忙しくて、少なくても外から見たらで頭の回転も速くて常に動いてる感じするんですけど、まあ、その中で先生の中で健康法っていう形じゃなくてもいいんですけど、やっぱりどこで、まあ、ストレスたまんないとおっしゃいましたけど、でもどっかに何か人間とか抜いてるはずじゃないですか。だからもちろんテニスもあると思うんですけど、先生の中でどこで、まあ、分かりやすくリラックスしてるんですかね。
リラックスね、じゃあテニス？
テニス、テニスですよ。私
はテニスはそうですよね、あと何やってるかな。でもね、結構、あの、まあ、仕事が好きだっていうのもあるんですよね、で仕事が好きで、その患者さんと話すのも好きだったりするし、あとはこうスタッフと話すのも好きなんですよ、でいろんな雑談もそうだし、あとはスタッフで病院こんな風にやっていくといいよねとか、まあ、いろんなそういう話をするのも、あくまでもこうギスギスした話し合いじゃなくて、なんか肯定的な、そう、肯定的って言葉好きなので、
いやでも皆さんこれ本当ですよって僕は偉そうに言いますけど、やっぱさっき始まる前もね、
そうなんですよね、
スタッフの方と先生話してて、本当におっしゃる通りの、
そうですか、
なんか自然なね、
入ってきた時の雰囲気でなんかそういうの感じられるところがありましたよね、
よかった、全く感じられなかったらね、全く感じてなくてもそう言っていただいて、
本当に、いや本当すごい感じました、
スギス感全然
なくて、ありがとうございます、
でも改めて先生の今お話聞いてたら、すごいその血管っていうのが習慣がすごく大事なんだなっていうのと、食生活っていうところで言うと、先ほどもあの糖化って出ましたけど、本で読んだら糖化っていうのが老化っていう意味だとかっていう、なんかそういったものにつながるっていうので、まあなんか改めてちょっと気をつけなきゃなってことを思ったのと、引き続きあの先生にはテニスを続けていただくために頑張ろうかなと思いましたね。
改善もいろいろね、あって、あの本当に最後にと言いながらですけど、先生こうね、今日のこれを見て僕なんかもそうですけど、本当になんかいいと思ったらもう全国どこでも飛んでいって診察受けたいみたいな人もいるわけですよ、僕は結構それで仙台行ったりとかいろいろしてるんですけど、
すごいですね、
その専門家の先生、なので僕も含めてですけど、やっぱりこれ見て先生に何か見ていただきたいっていうことがあったら、改めて水曜クリニックの紹介なんですけど、どういうケースで、まあ、本当にもう例えば心臓でもちろん何かさっきのね、何か起こしちゃってその後のことで見ていただきたいって、それは近くないとダメかもしれないけど、あとはそのさっきの血管マネジメントっていう意味で、これからリスクヘッジというかね、管理っていう意味で期待とか、どういう感じで先生の、
まあ、あのやっぱり日本って保険診療なので、ある程度の病気っていうのがないと、まあ、診療ってできないんですよね、なので高血圧がありますとか、コレステロールが高いですとか、いわゆる生活習慣病ですね、まあ、そういうのをしたら、まあ、普通に見ますし、あとはやっぱりうちは循環器系の心臓が強いので、まあ、心臓の病気を起こしました、心筋梗塞を起こしました、心不全を起こしました、心臓の手術しましたとか、まあ、そういう人たちに対しての、まあ、フォローアップとか、まあ、そういうのは結構やってます、だから結構心臓の方とか生活習慣病の方はよく、結構遠方からも、
あ、そうですか、
いやよく来たねみたいな人はいますよね、
やっぱり YouTube 見てきましたみたいな、
あ、だいたい遠方はほぼ YouTube ですね、いやこの間ね、アメリカから来ましたよ、
すごい、
そうなんですね、
いや YouTube って海外でも見れるんだなって思いましたね、そっちにびっくりした、
そうか、もう先生ね、もう全然宣伝もね、あのされない謙虚な方なんですけど、せっかくなんで、まあ、あの、まあもちろん水曜のクリニックもですけど、 YouTube ね、まだ見たことない方になんか一言、どんな YouTube やってて、
すいません、あのね、ドクター杉岡のスーパー健康サポート TV っていうタイトルめちゃくちゃ長いでしょ、だから、まあ、ドクター杉岡で検索したら出てくるんですけど、今僕が話したようなことを、まあ、ほぼほぼ話していて、心臓もそうだし、糖尿もそうだし、高血圧もそうだし、あとは予防もそうですね、あと食事もそうだし、睡眠もそうだし、運動もそうだし、まあ、今話したようなことを、まあ、じゃあ今日はこれについて話しますねってことをいろいろやってますし、あとは一回動画行ってもらえると概要欄があって、その概要欄から質問を受けられるようなフォームを作っているので、でそれで質問を出してもらえると、あの、まあ、ちょっと質問が多いで全員には答えられないんですけど、運が良ければその質問も答えますよみたいなこともやってますので、じゃあ皆さんぜひ遊びに来て、あのチャンネル登録いいね忘れるからね、
はい、お願いします、
ありがとうございます、ということでですね、今日はですね、杉岡クリニック院長の杉岡十二先生にお話を伺いました、杉岡先生ありがとうございました、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
どうも失礼します。
さあエンディングのお時間ですが、はい、さあ4回連続にわたってお届けしてきた、
はい、
杉岡先生の、ゲスト回でしたが、率直にいかがでしたか？
いやもう最高でしたね。
最高でしたね、
まあ、先生面白いし、うん、あの会話上手ですし、うん、なんかあの引き込まれますよね。
引き込まれる、
うん、
いやでもすごいですね、まあ、さすがね普段こうやっぱり1対1でね丁寧に診察されながら、はい、かつこう YouTube だったり本でやっぱり発信する伝える、うん、聞くと伝えるがあれだけ高次元でできる方って、僕もいろんな方何千人ってインタビューしてきましたけど、本当にお世辞抜きで、うん、今までほとんどそういう方っていないんで、いやすごいなと。
すごいですよ。
あとこうフランクな方ですけど、やっぱりその気遣いとかすごいじゃないですか、はい、僕がもっと組まなきゃいけないとかもね、視聴者の方ついてこれてるみたいな感じで、はい、うん、お話いただいて本当にもうなんかありがたい限りだったんですけど、その先生のご専門のとことかで何かお話聞いたことで、なんか今印象に残っていることってありますか？
いやそうですね、やっぱりあの血管っていうところが、うん、まあ、当たり前ですけど体にこれだけ張り巡らされていて、うんうん、でなおかつあのものすごい長さだって言うじゃないですか、はいはいはい、で何にもかかわらず、うん、そのあんまりその先生のありましたけど、その実感がないっていう、その
血管痛いとかね、
ないっていうのは、ね、だからあんまりその意識ができない、うん、しないでもすごく大事だっていうことが、うん、まあ、よく分かったんで。
そうですね、
うん、
まあ、本当にね、いろんな体操なんかも教えていただいたし、はい、もちろんテニスもね。
そう、テニスがまたやっていただいて、これは嬉しいですね、はい、もうテニス人としては。
なのでぜひね、はい、あの機会があればね、杉岡先生のレッスンをちょっと石崎さんやって、
はい、いやそうなんです。
それなんかをちょっとスマホで撮ってきてください、
もうあの先生のプライベートレッスンをこれから受け持とうかなという感じで、
ね、
担当させていただけるんで、
ぜひまたその映像をどっかで見ていただきます、はい、ということで、今週もご視聴いただいてありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。それでは、
それでは。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。